ルカによる福音書第4章の1節から7節。さてイエスは聖霊に満ちてヨルダン川からお帰りになった。そして荒れ野の中を霊によって引き回され、40日間悪魔から誘惑を受けられた。その間何も食べず、その期間が終わると空腹を覚えられた。そこで悪魔はイエスに言った。神の子ならこの石にパンになるように命じたらどうだ。イエスは、人はパンだけで生きるものではないと書いてあると、お答えになった。さらに悪魔はイエスを高く引き上げ、一瞬のうちに世界のすべての国々を見せた。そして悪魔は言った。この国々の一切の権力と繁栄をどう与えよう。それは私に任されていて、これと思う人に与えることができるだ。だから私を拝むなら、みんなあなたのものになる。以上です。そろそろ受難節がやってきます。今年は3月1日が聖杯水曜日になっておりまして、そこから日曜日を除いた40日40夜が、受難節、そして4月の16日が今年はイースターということになります。受難節が近づいてくるとですね、いろいろイエス様の受難の記事をですね読みますが、実は受難節の最初の主日は何かというと、この悪魔の誘惑のことを読みます。悪魔の誘惑っていうのは一体何かということです。私たちは悪魔をこの目で見ることもありませんし、知ることもありません。しかし悪魔の誘惑っていうことに対して何か恐れを抱いている自分がいます。でも悪魔の誘惑っていうのは何かなということです。よくこの聖書を読んでみますと、悪魔の誘惑っていうのは何かっていうと、神様の御言葉を取られてしまうという、そういうことなんだろうなと思います。もっと言うならば、その人が自分たちの中に置いているイエス様の御言葉、またそれを中心にして生きてきた御言葉を取られていくということだというふうに思います。それは生きる目標をなくしてしまうことでもありますし、御言葉を信じて生きているキリスト者にとってみれば、御言葉というのは命、その命を悪魔が誘惑して、そしてそれを取られてしまうということなのでしょう。イエス様はサタンを引き裂かれ、私の邪魔をするものだというふうにペテロに対して言われたことがあります。イエス・キリストの邪魔をする、それが誘惑するもの、また悪魔の誘惑の一番の狙いかなというふうにも思うのです。今日の聖書は悪魔の誘惑の箇所です。私たちは、人はパンだけで生きるものではないというイエス様のとても有名な言葉を知っています。イエス様は40日40夜断食の後に悪魔から誘惑を受けられるということです。しかしそのすべてを神様の御言葉によって退けておられるというのを、今日私たちは知らねばなりません。この箇所の悪魔には、あなたの神である主を神ただ主にのみ使えよというふうに言っておられます。主なる神を大事とするということ、この国の一切の権力と繁栄を与えよと言われても、私たちにとっては神様を大事にするときに、それらのものはすべて与えられるのだというのです。国々の一切の権力と繁栄を与えられて、そして神様に従うのではなく逆だという、そのことをイエス様がおっしゃっているのでしょう。所詮人間というのは、すべて神様から与えたもので生きていくのだ、そのことを忘れてはいけない。自分のものになったり、自分のもとにしてしまうという錯覚がやっぱり私たちいけないという、そのことをですね、私たちは知らねばならないと思います。仏教の例え話というか説話なんですが、仏教の説話話というのは本当にたくさんありまして、浄土真宗のですね、出している本だけでもですね、確か60巻ぐらいあると思うんですね、こんな大きい本が。でその説話の中にですね、こんなものがあるんですね。阿弥陀様がですね、ある村に入られるんですね。そうするとですね、口が耳まで裂けた恐ろしい悪魔がそこに住んでいた。浄土真宗に悪魔ってのはないと思うんですけども、そういう説話なんでしょう。阿弥陀様はですね、早速そこへ出かけていって悪魔と対面されるという、そういう話です。で悪魔はですね、阿弥陀様に質問するのです。そして答えられなかったらですね、全ての命をいただくというふうに脅す。でその質問は何だったかというと、この世で最も価値のある富は一体何か、 何を学び収めれば安心してそれが暮らせるかという、まあ、一つはそういうことです。この世で最も価値のある富は一体何か、これに答えてみろと。で、ですね、まあ、そして、二つ目はですね、何によって人生の荒波をですね渡ればよいか。三つ目は、人が死を迎えるときにどうしたら悲しまずにいられるか。まあ、この三つの質問を悪魔がするということでしょう。まあ、多分この話は人間に対してもそうだということです。あなたにとって最も価値のあるものは何ですか。あなたは人生の荒波をどうやって渡りますか。あなたは死を迎えるときにどうしたら悲しまずにいられますか。まあ、そういう質問なのでしょう。それに対してですね、なんて答えたかっていうですね、でこういうふうに答えるのです。それをびっくりしたんですけど、御言葉を信じることこそ最も価値のある富である。浄土真宗にですね、御言葉っていうのが出てくるんだな、まあ、これ仏様の言葉なんでしょう。で、二つ目は何て答えたかっていうとですね、御言葉を信じる力によって人は人生の荒波を渡ることができると。三つ目はですね、御言葉を信じ抜くときに悲しまずにいられると答える。へえと、まあ、そんなキリスト教とそんなに違わないなと思いながらこの話を聞いていました。そしてこの話の面白いところは、その答えを一つ一つですね、答えるたびにですね、悪魔の口が小さくなっていって普通の人間になり、最後は阿弥陀様に従ったという、まあ、そういう話です。これイエス様に置き換えてもですね、何らしようないなと思いますですね。一つ一つの質問に答えるためにですね、自分の口が小さくなって、そしてまともな人間になってイエス様に従ったって話でしょう。悪魔の誘惑というのは、この国々の一切の権力と繁栄と与えようというものでした。まあ、それは私たちは自分のものとしてしてしまう危険を持っているということです。自分が自分がっていう時に口がどんどんどんどん大きくなっていくのでしょう。しかし反対に、御言葉が御言葉がっていう時にどんどんどんどん口は小さくなっていく、そのことを真摯にですね、受け止めなきゃいけないんだろうなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちの人生の中において、イエス様の御言葉が大事であること、そしてその御言葉に従って生きることができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また、ハレルヤ書店を祝福し、そこに働く人々、集う人々に聖霊の豊かな祝福が今日もありますように。病のどこにある方々、死に直面している方々、悩みに直面している方々には、どうかイエス様の御言葉によって寄り添い、力づけてください。今日も生きるために必要な糧をイエス様が私たち一人一人に十分に与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。